たいと思いますが、命の務め、命の務めということで、19回目になりますが、見つめる対象ということで、少し交わりたいと思います。で、まあ、今日のですね、コニアーカートのこの、本ともかなり共通する部分があるんですけれども、まあ、いろんな問題ですね、癒しの必要だとか、あるいは欠乏とか、いろんなトラブルとか、いろんな問題、まあ、私たちは周りにいくつでも見出すことができるわけですけども、その中でですね、クリスチャンが、誤りやすい、点について今ここにですね4つ、まとめてみました。で、これはまあ自分自身にも、語っていることなんですけれども、まず一つ、私たちが自分自身の問題とか、あるいはその必要を見つめてしまう、自分のですね、周りの状況だとか、あるいは自分の状態だとかですね、そのものを見つめてしまう。で、例えばこのコーリン・アーカートの本の、原稿ですとね、例えばですね、2ページ目にありますが、症状を見つめてしまうという、失敗をですね、犯してしまうんだと。で、信仰がですね、働いて主の御業が現れているかどうかを、その症状があるかないかで、判断してしまうというミスを犯しやすいというわけです。それからまた、自分自身を、見つめてしまう。で、自分を自分で見てしまうと、自分というものは全く価値がないものと見えてしまうんですね。そうすると、こんな私のことを主はなんで、帰り見てくださるのかとかですね、そういう、欺きの中に落ちて、しまうということです。で、私たちがこの自分自身だとか、あるいは問題を見つめてしまう、これ大いなる誤り、罠ですね。で、一番の問題や必要を見つめてしまいますと、その問題を解くことや必要を満たすことが動機になってしまうんです。で、クリスチャン生活をですね、すべてこの問題とか必要を解く、ために時間とか労力を、費やしてしまう。こういう誤りを、犯してしまいますと、大いなる時間をロスいたします。それから自分自身を、見つめてしまう。例えばですね、クリスチャンが一番気になるのは、成果されたいクリスチャンがいっぱいいるんですね。私は成果される。あるいは霊的にもっとですね、高度な存在になりたい。というふうに、その自分の何か霊的ステージをですね、上げたいという動機に陥ってしまうこともよくあるんです。で、例えば前にありましたオウム真理教の場合ですと、マニュアルがあって、そして霊的ステージを上げていくっていうのが、彼らの、何ですか、修行だったわけでしょ。で、霊的ステージをこう上げていくのが、もう喜びになってしまうわけね。それは人間っていうのは、自分が成果されるとか、あるいは自分が霊的に高度な存在になりたいという欲求を、根本的な欲求を持っているからなんですね。だからそこのところを疲れちゃいますと、非常に嬉しくなってくるんです。で、自分がどんどん成果され、自分が霊的に、上がっていく。ね、これが目的になってしまう。そうすると逆に言うと、自分が、今の状態を見つめたときに、自分の状態がこうだからもうダメ、あるいはこうだから自分はいいというふうに、判断の基準を自分自身に置いてしまうんです。そうすると私たちの、霊的状態というか、特に感情ですね、アップダウンの繰り返しになります。で、私たちは、完全にですね、自分自身を物差しにしますから、で、自分の物差しなんていうのはですね、伸びたり縮んだり、その度ごとにですね、幅が変わってきちゃうわけですよ。 物差しっていうのは1センチは1センチって決められたらそれ変えちゃダメでしょ。だけど私たち自身を基準にすると私たちが伸び縮みしますから、測った時にデタラメになるんですよね。ですから自分を見つめ、自分が成果されるとか、自分が霊的に高度な存在になるというようなことを求める、これは、物差しを自分に置くということです。で、この自分を見てしまうとき、非常にですね、ここに書いてあります、コリンの本にも書いてありますけれども、私たちはしばしば、自分がどうしようもないと、ね、いうことで、この自分をどうしようもないから、もう神が自分を、顧みてくださらないと、顧みないというふうに考えるのは、実は神を否定するというか拒否することになるんですよね。なぜ私たちを神が顧みてくださるかというと、私たちがどのような存在かということとは関係がないんです。神が一方的に、憐れみに満ちているから私たちを憐れんでくださる。神が愛だから一方的に神は私たちを愛してくださるんであって、私の状態が伸び縮みして、伸びた時は憐れまれ、縮んだ時にはもう見捨てられる。それは神のね、ご性質に対して異議を唱えることになります。そうでしょ。神は我々が伸びたり縮んだりどっちであれ関係なく、いつもいつも憐れみ深い、いつも顧みてくださっているんです。ですからこの自分の状態を見てね、それによっていろんな物事を測るということね、これは大いなるトリックになります。それからもう一つは、方法に頼るということです。クリスチャンですね、こう出版される本とか見てればわかるんですけども、いろんな流行が次から次へと起きてくるって思いません？あの流行、この流行ね、アメリカからのこういう教えの流れだとか、ああいう教えの流れとか、いろんなそういう流行が次から次へと入っては消え、入っては消えなんですよ。例えば10年前に何が流行ったか、5年前に何が流行ったか、ね、考えるとその時々にこう流行ったものがあるんです。ある時には、ヤベツの祈り。ヤベツの祈り、失礼です。あの本がですね、あれがなんかこう流行になった時はね、もうヤベツヤベツでしょ、やべつやべつでしょ、私の地境を広げてください、私の地境を広げてください、私を大いに祝福してください、こればっかじゃないですか。で、あの本が出た時、あれが大ベストセラーになったわけですよね。で、それに対してですね、アメリカのある人はですね、イエスの祈りっていう本を出したんですよ。面白いと思いません？やべつの祈りが流行るとですね、イエスの祈りがどっか行っちゃうんです。主よ、天にいます主よね、我らの日ごとの糧を与えくださいって、あの主の祈りね、あの祈りとヤベツの祈りとどっちが霊的ステージが高いんですか？主の祈りでしょ。ところがね、あの時はもうヤベツだけです。ヤベツの祈り、ヤベツの祈り、もうそればっかしでしょ。その流行がですね、その時々で何かね、そういうものがね、最もその時の主の働きとしてですね、今日的なものだみたいな雰囲気になって、次から次へとそういう流行が起きてくる。だからあのヤベツの祈りを繰り返し繰り返し祈ると、自分の地境が広げられて、大いなる祝福を、ね、受けることができる。本当？私たちはね、ヤベツの祈りをしようとしまいと、もうすでにどうなってるんでしたっけ？祝福されているんです。もうすでにピリピじゃなかった、エペソ書ですね、エペソの中にも書いてあるじゃないですか。 主はもうすでに私たちに天のところであらゆる霊的祝福をもって祝福してくださった一章三節ですね。私たちの主イエス・キリストの父なる神が褒めたえられますように、神はキリストにおいて天にあるすべての天にあるすべてのすべてのもう一回言いますよ、すべてのすべてのすべてのハレルヤ、すべての霊的祝福をもって私たちを祝福してくださいました、たた、エーメン。書いてある。私たちがね、もうどのように祈る祈らないじゃなくて、すでにすべての霊的祝福をもって祝福されたというところに何をすればいいんですか。信じればいいんですよ。そしてその中に座り込めばいいんです。何か方法を持ってこれからね、主から祝福をね、こうやってもぎ取るね、主が出し惜しみして、祝福したくないな、このね、我が子よ、不従順の子よ、不信仰の子よ、あなた方を祝福したくない、私の霊的祝福は私のためにあり、あなた方のためにはない、だけど求めるならばちょびっとは分け与えてもいいよっていう神でしたっけ。 No、 神は惜しみなくすべての霊的祝福をもって私たちを祝福してくださったパンです。それからね、地境を広げるっていうふうに言ってたんですけど、私たちの地境って何なんですか。エメン。私たちはどこに今いるわけ。キリストのうちにいるんでしょ。イスラエル人が約束されたあの地ね、約束の地、カナンの地というのはキリストを意味しているわけですよ。今あそこの地をね、イスラエルの方は神が約束した地だからって言ってアラブを追い出して、あそこで流血の惨事が起きているわけですけども、私たちはあの土地をね、もちろんあの土地は最後は神のものなんですが、私たちはあれを取る必要ないわけですよね。私たちは良き地なる何を取ればいいわけですか。キリストです。で、私たちが置かれたのはキリストの領域の中なんですよ。だから地境っていうのは何を意味してるんですか。キリストです。キリストです。私たちはキリストという領域の中に置かれ、キリストの領域の中を歩んでいる民なんですよ。そしてそのキリストの領域の中において私たちはもうすでにすべての霊的祝福をもって祝福されているんです。えね。だから何をすればいいんでしょうか。いろんな祈り方の方法だとかね、そのメソッドを行うんではなくて、鍵は何？信仰ですよ。その信仰の対象はお方でしょ。方法だとかメソッドに信仰を置くんではなくって、そのお方に信仰を置く必要があるんです。お方はキリストは私たちのうちにいるし、また私たちはキリストの領域の中に置かれているんです。ですから私たちの地境、あるいは私たちの領域、領地はキリストなんですよ。じゃあそのキリストのサイズってどのくらいのサイズがあるわけですか。キリストのサイズはどのくらいのサイズがあるわけ。狭いんですか。最近私ちょっと体重が増えてきまして、ズボンのサイズがきつくなって服は 昼服とかね、ズボンは中身が大きくなってくると窮屈になるんです。じゃあキリストは私たちにね、そういう窮屈な存在なわけ？キリストのサイズはエペソ4章を見ますと、エペソ4章を見ますと、13節ですね。ついに私たちが皆信仰の一致と神の御子に関する知識の一致に到達し、達し、完全に大人になってキリストの満ち満ちた御丈にまで達する。そして私たちは、もう一つどっかにありましたよね。キリストの長さ、高さ、深さ、広さを知るんだっていう御言葉がありましたよね。3-18 ですか。ありがとうございます。3-18 節。すべての生徒とともに、その広さ、長さ、高さ、深さがどれほどであるかを理解する力を持つようになり、人知をはるかに超えたキリストの愛を知ることができますように、こうして神ご自身の満ち満ちた様にまであなた方が満たされますようにです。これが私たちの地境です。キリストの御丈、キリストの満ち満ちた様、あるいはキリストの御丈、これがキリストのサイズです。キリストのサイズは何センチですか？ハロー。キリストのサイズは無限大です。キリストは測ることできます？人間の物差しで測ることはできない。コロサイの2章の9節見るとこう書いてあります。8節から見ますとですね、あの虚しい騙し事の哲学によって誰の虜にもならぬよう注意せよ。そのようなものは人の言い伝えによるものであり、この世に属する幼稚な教えによるものである。あるいはこれはこの世の霊の教えによるものであって、キリストに基づくものではない。キリストのうちにこそ神の満ち満ちたご性質が形をとって宿っている。そしてあなた方はキリストにあって満ち満ちているのです。皆さん、自分は貧しい、弱い、ね、哀れな存在ですか？なんて書いてあります？あなた方は、あなた方ってどなた？私たちです。私たちはキリストにあって貧弱な、貧しい、弱々しい、哀れなものです。主よ、憐れんでください。って書いてあります？No. キリストにあって満ち満ちています。エメン。鍵はどこ？鍵はあなた方は自分自身にあって満ち満ちているって書いてあります。 No。 どこにあってですか？キリストにあってです。つまりキリストは神の満ち満ちたご性質が形をとって宿っている存在。キリストの中に神が充満しているわけでしょ。神のパワー、神の知恵、神のあらゆる良き御胸が満ちているわけ。そのお方の中に私たちは置かれた。またそのお方が私たちの中にいるんです。だから私たちは満ち満ちているえめ？書いてある。はい、じゃあ自分を見てください。豊かですか？愛において豊かですか？憐れみにおいて豊かですか？自分を見てください。ああ。もう自分を見ると、めげます、めげます。もう、とてもではないけれども。わかります？私たちは、客観的に得ている部分と今この時の自分のレベルは大いに ギャップがあるんです。じゃあどちらを見ます？このギャップを見ると方法に頼りたくなるわけ。何とかしてこのギャップを埋めたい、何とかしてね、こういうふうになりたいって感じる、それで何とか自分を引き上げてくれるようなテクニック、方法、祈りだとか何かを求めたくなるわけ。僕らはどうやったらそのギャップを埋めることができるわけ？ここに書いてあるキリストにあって満ち満ちているはずなんですよ。でしょ？じゃあ自分見てください。満ち満ちてます？はぁ、あ、虚しい内側、うん、力がとてもねない、惨めだ、貧乏だ、貧しい。じゃあどうするんですか？そこを埋めるものは何ですか？方法何ですか？信仰です。私たちがこの方法だとかそういうテクニックに頼るとき、ね、どなたを忘れてます？その方、メソッドではなくってパーソンだ。方法じゃなくってお方が鍵なんです。この方に頼る。そしてこれは前からも言ってますが、自分自身の信仰に頼ることもあるんですね。あの人は霊的にすごく、まあ、燃えている、ね、であの人は豊かであって、愛において豊かであり、憐れみにおいて豊か、奉仕において、技においてあらゆる面で豊かである。私は豊かでない。そうするとあの人の信仰はすごい、私の信仰はすごくないって考えるわけで、この信仰の量を増すためにまた何かをしてもらいたくなってくるわけ。自分の信仰がどうなれば神は技を成してくださるわけですか？自分の信仰がものすごく大きくなり強くなったとき、神は何かを成してくださるという思考パターンに入っていたら、これはもうトリックです。私たちは自分の信仰に頼って歩むんではないんですよ。これワードコンフェッション運動っていうのがあるんですね。私たちが語ったことを私たちは得る。だからいつもね、こう言葉に出して、告白してる。で、私はね、もう、生徒だ、許された。私はなんだ、癒された、ね、勝利した。いつも口に出して言っている。そして、例えば自分の中にですね、何かこういろんな真実のものがあったときに、それが否定的に見えたときにね、それをね、お互い交わることに対してものすごく恐れを持っている人がいるんです。消極的なことを言うとその通りになっちゃうから。だからね、自分の中にあるものがね、こう吐き出せないもんですから、どんどんどんどん内側に溜め込んで苦しくなってっちゃうんですね。で、ある方が来られて、そしてこう躊躇してるわけ、それ言うことをね。だから全部言ってくださいと。で、言ってもいいんですか？だって言ったらそれはその消極的なものを刈り取ることになるから怖いんですっていうふうに言う人がいるわけ。安心してください。神の前では何でも自分の内側のものをオープンにして OK なんですよ。このね、なんかその言ったことをね、刈り取るっていう、これが脅迫観念になっちゃうんですね。で、言ってないともう落ちちゃうような気分になるんです。で、ある人がね、こう言ってました。その言葉でね、自分がこう橋作ってるようなもんだと。自分が言ったことで橋が一本ね、ちょっとできる。で、そこをこう渡り出すと。また告白すると橋がちょっとできて、また渡り出す。で、告白してないとその橋が落っこっちゃうっていう、怖いというね、そういう、恐れを持っている人がいたの。安心してください。神は何を見るお方でしたっけ？神は私の行いを見る。私たちの心を見ているわけでしょ？だから私たちの中に信仰があるかないか、もし私たちが口でね、そうやっていつも言ってなくったって、神はご存知なんですよ。でしょ？だからその言ってることをね、これをやめちゃったらもう橋が落っこちる、言わなくても落っこちませんから。 私たちはどこへ、その自分で自分を支えることをしなくてもいいんです、ね、自分の信仰で自分を支える、あるいは自分の信仰で自分を高くする、こういう努力はいらない。なぜ、誰が支えてくれているんですか。キリストです。私たちはもうすでにキリストの中に置かれちゃったんでしょ。だから落ちます。どこかへ、地獄の奈落の底へ落ちちゃうんですか。頑張って告白してないと、一生懸命信仰で踏ん張ってないと、私たちはもうどこにいるわけ。キリストの手の中にいるんですよ。だからね、自分で気を抜いても奈落の底に落ちることはないです。安心してくださいね。で、自分の中にあるいろんな真実なものは全部主の前に打ち明ければいいんです。またお互いにですね、それを告白すればいいんですよ。そうでしょ。そしてそれから離れちゃえばいいんです。というわけで、このね、自分の信仰がどうなったらこうなる、ああなるというね、自分の信仰に信仰を置くミスを犯しやすい。ね、私たちの信仰の対象はどなた？見つめる対象はどなたですか？キリストです。ですから私たちの、もう一回言います。地境はどなた？キリストです。私たちの得た領地、領域、領分はどなた？キリストです。私たちのうちにいるお方はどなた？キリストです。私たちの必要を満たしてくださるんではなくて、くださっているお方はどなた？キリストです。私たちを癒してくださったお方はどなた？キリストです。そのキリストというお方を見つめてるだけですよ。私たちのうちに、コロサイ1章27節見ますと、神は生徒たちにこの奥義が異邦人の間にあってどのように栄光に富んだものであるかを知らせたいと思われた。この奥義とはあなた方の中におられるキリスト栄光の望みのことですと。内側にキリストがいますということは何だって書いてあります。奥義。私たちのうちにおられるようになるためにキリストはね、これももう皆さんご存知ですね。第一コリント15の45にあるように、最後のアダムは命を与える霊となった。キリストは今やね、肉体を持ってもちろん御座にいますが、私たちのうちにおられる霊的キリストになっておられるわけ。ニューマティッククライスト、このキリストが私たちのうちに満ちているわけ。そしてそのキリストの中には神の豊かさが満ち満ちているんです。だからキリストを得たっていうことは、皆さんは何を得たわけ。キリストの中に神の満ち満ちた様が形をとっているって書いてありますよね。そのキリストが皆さんの中にいるんでしょ。だから皆さんは何を得たわけ。神の満ち満ちたものを得たということです。私たちの中にいますキリスト、これは奥義です。ですからいわゆるクリスチャン、あるいはね、もっと言うとキリスト教徒と言っても、うちにいるキリストとお会いしたことがない人がいるんですよ。うちにキリストがいて、そのキリストが私の命として生きる、あるいは内側からね、私たちを慰め、私たちを立て上げ、私たちのうちに油を塗り、甘い愛を私たちのうちに満たすという、そういう内中のキリストの経験がない、いわゆるキリスト教徒がいるんです。なぜですか。奥義だからです。このうちにキリストがいてくださるということを知ることは、奥義を知るということです。もうちょっと言うと、奥義ですから、そう簡単に全部開かれるわけではない。私たちはまだほんのちょっと触りを知っているだけですから、この奥義が、つまりうちにいるキリストがもっと開かれてくる必要があるんです。 もっと内なるキリストがを知る必要がある。このキリストがヘブル2章10節を見ますと、ね、ヘブル2章10節見ますと、彼らの神が多くの子たちを栄光に導くのに彼らの救いの創始者キリストはどういうお方ですか。救いの創始者です。救いを始められたお方はどなたですか。キリスト、どこかにありましたよね。あなた方のうちで良き技を始められた方は完成にまで導いてくださるであろうと書いてありますよね。自分のいろんな技、ね、ワードコンフェッションやって、自分の信仰を信じる信じるとやって、自分の信仰、自分の何かで完成するんですか？誰が完成してくださるわけ？キリスト。このお方は、救いの創始者である。また、ヘブル 12-2 を見ますと、ヘブル 12-2 にはこう書いてあります。信仰の創始者であり、完成者であるイエスから目を離さないでいなさい。イエスは救いの創始者であり、信仰の創始者であり、また完成者である。良き技を始めた方であり、良き技を完結してくださる方なんです。皆さんの何かによってその救いを全うするわけですか？の。内側にいる神の奥義なるキリストが始めたんです。始めたお方がキリストならば、完成するお方はキリスト。責任は誰にあるわけ？アメン。皆さん、自分の責任、私たちにはもちろん責任ありますよ。人間としてやるべきことをきちんとやってる。だけど、この霊的な救いを完成させるお方、このお方が責任を取ってくださるんです。エメン。皆さんの連帯保証人です。保証人っていうのは逃げることできますけど、連帯保証人は逃げることできませんよ。当事者と法的な立場は全くイコールですからね。だから本人が逃げちゃったら連帯保証人は全てを追うことになるわけ。私たちにとってキリストは連帯保証人です。ですから皆さんの救いの責任を全部負ってくださるんです。エメン。そしてキリストは不忠実な方、無責任、借金だけ作っといてね、あと逃げちゃう、あるいは何かね、ちょっと技を始めて、あとは知らん、お前が勝手にやれ、ね、お前をもう救ったよと、私は十字架にかかって苦しんだ、血を流した、あなた信じた、もういいね、あなたはクリスチャンだな、じゃああとはあなたの責任と言って、キリストはね、あとはあなた任せにしてしまうお方の、最後まで責任を取ってくださるお方である。救いの創始者、ね、完成者、また信仰の創始者、完成者です。誰に信頼を置きます？キリスト。この方がやってくださるんです。私たちはこのキリストをね、から目を離さないでおれと書いてある。これが責任です。このキリストから目を離して自分を見たり方法を見たり、ね、キリスト、日本キリスト教会のいわゆる流行を追ったり、あちこちの油注ぎの器の追っかけやったりしていれば、この内なるキリストから目を離してしまう。内なるキリストを見つめよ。これが私の責任です。もしうちにキリストがいて、そこに神のね、満ち満ちた様が形をとっているんであれば、なぜ外を探す必要があるんですか。内側に戻ればいいんですよ。トラブった時、問題起きた時、ね、どうしようもなくなった時、自分の方法が尽きて、自分の無力さに直面した時、どこに戻ればいいわけ。ジーザス。内なるキリストのうちに戻るんです。主よ。その時にキリストが内側で私たちを慰めて、また私を励ますし、私たちを立て上げてくれる。 信仰の完成に責任を負ってくださるんです。で、第2コリント3章の16から18見ますと、私たちの責任は、人が主に向くなら、人が主に向くなら、何に向くって書いてあります？主に向くなら、その覆いは覗かれる、主は御霊ですと。そして主の御霊があるところには自由がある。私たちは皆顔の覆いを取り除けられて、クリスチャンでも顔の覆いがある。内なるキリスト見えない人がいる。だけど主に向くならば、その覆いを取り除けられて、鏡のように主の栄光を反映するんです、映すんです。ながら栄光から栄光へと主と同じ形に姿を変えられていく。これはまさに誰の技？御霊なる主の働きによる。今私たちがする責任は、責任はどこにあります？人が主に向くんです。その主は今どこにいます？私たちのうちにいる。その主に向くならば、覆いがのけられて、そしてその主の御霊のあるところには自由があり、そして私たちは栄光を移して主と同じ形に変えられる。誰の技？御霊の技です。私たちがこのね、内なるキリストに向くというところ、これができるようになれば、あとは自動的なんです。法則です。法則です。ですから、自動的にその法則が働いて、勝手にそのようになっていくんですよ。主は、つけられる前の晩に、私は、ブドウの木であると。ヨハネ15章で、私はブドウの木である、ね、そしてここをですね、ぜひ祈ってほしいんですけども、私は誠のブドウの木、私の父は農夫である。で、あなた方は3節、私があなた方に話した言葉によってすでにもう清い、清い、ね、私にとどまる、あるいはこれね、とどまるというよりはアバイドです。住む、私のうちに住み続けなさい、私もあなた方の中に住み続けます。とどまるっていうとなんかね、性的でしょ、動きがないように感じる。だけどここは住みなさいです。私のうちに住み続けなさい、枝がブドウの木についていなければ枝だけでは実を結ぶことはできない、同様にあなた方も私のうちに住んでいなければ実を結ぶことはできない。私たちが置かれた領域はどこでしたっけ？私の地境はキリスト。そして私たちはもうすでに なんてされてるわけ？すでにキリストの中に置かれているということは、私たちはもうすでに清いんです。何のゆえに？私があなた方に話した言葉のゆえです。あるいはキリストがご自分が裂かれたゆえに、私たちは清い、聖とされ、完成とされている。じゃあ自分見る？あ、まだ足らない。ノーノーノー、いる。アーメン。ストップ。あとはどうするんですか？信じる、あるいはそこにとどまり続ける、キリストのうちの中に住み続けるだけです。自分を測る必要がない、自分を見る必要が一切ないんです。自分がこれだけ成果されて清くなったとか、自分は前よりねマシになったとか、そういうふうに自分自身を測る必要がないんです。もしパウロのように、ピリピ 3-12 にありますが、後ろのものを忘れて前へ前へと進む、3章12節、コロサイじゃなかった、ピリピですね、3章12節で、私はすでに得たのでもなく、すでに完全にされているのではない。これはあの主観的なレベルですよね、主観的なレベルですでに完全にされているのでもない、ただ捉えようとして追求している、そしてそれを得るようにとキリストイエスが私を捉えてくださった。皆さんね、何か失敗すると自分はもうすでに救いから漏れてしまう、キリストから漏れてしまう、キリストの外に追い出されてしまうって心配する人います？ ここなんて書いてあります？それを得るようにと、キリストイエスが、なんて書いてあります？私を捉えてくださった。皆さん、キリストが私を捉えたんならば、キリストは私たちをもう一回追い出します？キリストはしつこいですよ。皆さんが完成されるまで決して離してくれませんから、安心してください。残念キリストは私たちの中で技を始めたならば、完成するまで私たちを手放しませんから、残念残念でなくてハレルヤ安心してください。キリストが捉えてくださったから、私たちはキリストを追求できるんですよ。もしキリストが先に捉えてくださらなかったら、我々何を捉えていいか分かんないんですから。ただキリストが捉えてくださったゆえに、そしてキリストの中に置いてくださったゆえに、そしてキリストがうちに生きてくれているから、私たちは追求できるわけですから、あらゆる場面においてね、前へと求めなさいと、後ろのものを忘れてひたむきに前のものに向かって進めって書いてある。ですから私たちも前へと言ったら、自分を測るそんな暇がないんです。ぐじゃぐじゃ自分のことを思い忘れて、自分はまだ足りない、どうのこうのね、やっている暇がなくなる。それがパウロのここの経験です。前へとね、キリストが捉えてくださったので、私たちもキリストを捉えることを求める、内なるキリストの経験を求めることですよ。これが私たちのクリスチャン生活の歩みです。私たちが、ね、内なるキリスト、奥義なるキリストを見出せば、私の歩みは一切変わります。そして全部がこの動機になってくる。教会を大きくしようとかですね、自分の霊的ステージを高めようとか、自分が成果されようと、そういう目的動機ではなくて、キリストを経験する、あるいはキリストを食べる、キリストを呼吸する、キリストを味わう経験を求める、これが全ての動機になるはずです。エメン。祈りましょう。ハレルヤ。おお、ジーザス、ジーザス、ジーザス、ジーザス。ハレルヤ、おお、ジーザス。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。おお、主を感謝します。私はすでにキリストのうちに置かれ、私たちの地境はキリストであり、それは無限の領域であることを感謝いたします。そしてこの無限のキリスト、神の奥義なるキリストが私たちのうちにいてくださることを感謝いたします。お、私たちが信頼を置く、信仰を置く対象は、方法、手段、人、自分の信仰、自分自身、何かそのようなものではなく、救いの創始者であり、良き技の創始者であり、完成者であるお方、信仰の創始者であり、完成者であるお方、このお方に信仰を置きます。この方は私たちを捉えてくださったことを感謝いたします。キリストが私たちの連帯保証人として、私たちを顧み、私たちを守り、私たちを育んでくださることを感謝いたします。私とキリストは今一つの霊であります。 主につく者は主と一つの霊になると書いてあります。私たちとキリストを今切り離すことはできないことを感謝いたします。あなたが私たちを捉えてくださった以上、最後まで責任を負ってくださることを感謝いたします。主よ、私たちはいろいろな問題に囲まれ、いろんなトラブルに巻き込まれ、またいろいろな罠に落ちたり、また自分の失敗に落ちたり、また周りの人々の状況に振り回されたり、いろいろな状況に置かれますが、あらゆる場面でうちにいますキリストに注意を置くことができますように。うちに主がおられ、私たちを慰め励まし、そして愛を感情の中に塗り込み、そして私たちに自由をくださることを感謝いたします。もうあらゆる場面で道が塞がるとき、あなたが道であると、また周りの四方八方の扉が閉ざされるとき、キリストが門であります。あらゆる道が塞がれるとき、キリストが道、あらゆる扉が閉ざされるとき、キリストが門であります。もうダメであると、人間的に一切の希望が失われるとき、あなたが栄光の望みであります。うちにいますキリスト、神の奥義であります。神は私たちにこのキリストをくださったことを感謝します。それほどに私たちを愛してくださったことを感謝します。一人をくださったのですから、どうしてその他のものを添えてくださらないことがあろうか。ああ、信仰の薄いものよ、あなた方は鳥よりもはるかに優れたものではないか。その鳥を天の父は豊かに養っていてくださる。言わんや、あなた方をなぜよくしてくださらないことがあろうか。この百合を見るように、ソロモンもこれほどの栄華に着飾ったことはなかった。主よ、あなたは私たちを着飾らせてくださることを感謝いたします。あらゆる良き霊的祝福をもって私たちを満たし、神の満ち満ちた様にまで私たちを成長させてくださることを感謝いたします。主よ、私たちの周りには病んでいる友人がおります。かたくなに自分の何かを主張し、主よ、自らの命を削ってしまっておるのです。憐れんでください。自分の真実に直面し、そして主よ、それを全部あなたに明け渡すことができるように、そして主よ、そこにあなたの癒しの御手が置かれるように、あらゆる状況の中において私たちがまずキリストに希望を置きます。キリストこそ栄光の望みであります。全てが断たれた時に、そのお方が私たちの希望であります。私たちの道であります。私たちの門であります。私たちの歩むべき領域であります。生きるべき領域であります。この方のうちに住み続けることができますように。そうすればキリストも私のうちに住み続けてくださることを感謝いたします。相互に住み合うことができますことを感謝いたします。私は外側を求めません、内側を求めます。お、青い鳥はどこにいたのであるか。私のうちにいるということを知ることができますように。お、外を探すことがないように、内なるキリストに深く戻ることができますように。そしてこのキリストの長さ高さ広さ深さを知り尽くすことができるように、キリストの身の丈にまで至ることができるように、御霊が私たちのうちにあって私たちを変えてくださっていることを感謝いたします。最後まで責任を負ってくださることを感謝いたします。すべての人を不真実としても、主を真実とせよ。 主は真実なお方であります。ですから自分の言葉に対して真実であるお方であることを感謝します。この語り出された御言葉は必ず言い送ったことを成し遂げるであろう、その通りになるであろう、もうすでにその言葉が語り出されていることを感謝いたします。神は昔預言者たちを通して部分部分に分けて語りましたが、終わりの時代今や御子によって語ったと書いてあります。すでにあなたのご計画、あなたの御旨は明白であります。私たちを豊かに富ませ、私たちを豊かに潤し、私たちを豊かに癒し、私たちを立て上げてくださることがあなたの御心であることを感謝いたします。見よ、私があなた方に抱いている計画はこれであると主は言われる。それはあなた方に災いを与えるものではなく、あなた方に命と平安と希望を与えるものである。これがあなたの御心であることを感謝いたします。私たちはその御心の中にとどまります。初めから聞いていた教えの中にとどまります。最初の愛の中にとどまります。最初の喜びの中にとどまります。最初の解放感の中にとどまります。いろいろと聞いてきた知識、これらのものは私たちを束縛するのであれば、すべてまず一旦下ろすことができますように。ただこのお方を求め、お方を知ることをすべての動機とすることができますように。ピュアレス、オーラハヤラマサンダラ、オーサパラマラヤサンダバラム、オーサマヤサンダバラム。おうちにいるキリストに触れていただくように、内側から慰め励まし、内側から愛を塗り込んでくださり、油を塗り込んでくださるお方を知るように、内なるキリストを知るように、内なるキリスト栄光の望み、このお方に全てをかけるように、このお方にのみ寄りすがるように、このお方にのみ頼るように、このお方の御手の中に全てを投げ出すように、自らを横たえるように、そして完全なる信頼を持ってこのお方とまみえることができるように、掲示してください。うちにキリストがいなすことをさらに知ることができるように、おう、このお方に全て明け渡し、このお方に全く信頼を持って明け渡すことができますように。
ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。おー、イエス、イエス、イエス。
オラサラナ。
キリスト、栄光の望み、奥義、もっと私たちが掘り起こし、もっと深く経験し、味わうことができますように。